今日は第一礼拝に、中高生とその同世代、ジュニアヤングと言いますが、一緒に朝、第一礼拝出ました。いつも同じ時に上で礼拝するんですが、今日は合同の合流の礼拝でして、そのジュニアヤングの人たちが毎月、ジュニア JY 新聞というのを発行しております。時々出たところのロビーに、毎月ありますので、興味ある方はぜひ、面白いですね。いろんなこと書いてあって興味湧いてまいりますが、ちょうど3月に私にもその関東言を書くようにと言われまして、こんなことを書きました。旅立ちという題で。礼拝でも少しく3月に語ったんですが、ちょうど3月4月は若者たちが新しい出発をします。就職する者、また進学する者、進級する者というので、まあ、聖書の中に見る旅立ちということで、聖書の中に登場するいろんな人たちが、新しいこの出発をしているということで、そんな話を書きまして、少しく礼拝でもその後語った記憶がありますが、思えば今日もご紹介しますイエス・キリストご自身もこの地上において旅をされたお方です。で、そのことを踏まえて、こうも語ったときに、一人の若者が反応してくれた。私たちの人生は旅のようなものである。しかも、片道切符を持った旅であると言ったときに、一人の若者が、そうですよね、と反応してくれて、ちょっと私嬉しかったんですが。よく考えてみましたら、私たちはお母さんの胎からおぎゃーと生まれまして、そこから出発します。まあ日常生活はなんか繰り返すかのように思うんですけれども、ずーっと年を重ねることにおいて、二度と繰り返すことができない日々を送っております。そういう意味で言うと、片道切符で人生を歩んでいるようなもんですね。まあこれは吉川英治という人が言ったことで、なるほどなと私も思うんですが。痛くその青年は感動しまして、応答してくれました。で、その後、そんなことを思いながら、こんな先人の言葉を思い起こしてったんです。神を信じる信仰は、神と二人連れで旅をするようなものだ。旅をすることですと。神を信ずる信仰とは、神と二人連れで旅をすることです。イエス・キリストを信じた時から、私は一人ではないという生き方を永遠まで続けさせていただくのですと。誰が言ったか言っておきましょう。これ、山室軍兵が言ってるんです。救世軍の。なるほどなと思いました。神を信じる信仰は神と二人連れでずーっと歩み続ける。それはイエス・キリストを信じた時からだという。まあ、非常に、一般の人に分かりやすい表現で語っているなと思いました。どこからそういうスタートをさせてあげるんでしょう。漫然と私たちは人生を歩んでいたら、そういう人生が歩めるんだろうか。イエス聖書はっきり言います。今日この受難週を迎えまして、イエス・キリストが十字架におかかりになられたそのことを覚えながら礼拝を捧げておりますし、この週も過ごしますが、神の一人をイエス・キリストが十字架におかかりになられて、そして私たちの身代わりとなって死んでくださった、そのことを信じ受け入れた時からそういう人生が始まります。今日皆さん修法と一緒に中法のいつも裏面にこの私の説教の、これはもうまとめきれないぐらいギュッとするので全部語りきれないんですが、ちょっとそれも開けながら、もう一枚のこの水色の毎年この受難誌を迎えますと、これを皆さんに渡しているんですが、受難誌のしおりとありまして、その横に十字架上でイエス様が語られた、祈られた、取りなされた、そして叫ばれた七つの言葉が書いてあります。で、それひっくり返してみていただきますと、四つの福音書の中にイエス様がどういうふうにこの日中この今日からですね、土曜日までどのようにこう歩まれたか、そのことが記している聖書のこの四つの福音書の対象表が書いてあります。ちょっとここにも触れながら今日語りますので、横にちょっと置いといてください。実はイエス様が十字架におかかりになった七つの言葉を語られたとありますね。もう読む必要はないと思います。一番皆さんよくご存知のは、父を彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのですと。そしてちょうど真ん中の第四言が、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかとあります。ちょっと時間ありますか、この話しますが、この七つの祈りの中で父をと呼びかけているのは第一言と第七言だけなんです。あとは我が神とか、 全くそこで天のお父様と父なる神様と信頼して祈ってる、叫んでる祈りだなと思いますね。まあ、それはともかくとして、今日は今先ほど読んでいただきましたヨハネによる福音書の19章の28節から30節は、その中の第5限、乾くという言葉と第6年限の成し遂げられたという言葉を取り上げさせていただいております。イエス様が十字架におかかりになった時の周辺の人々のいろんな動きがありました。イエス様のお弟子さんたちも逃げてきました。ユダヤ人たちも最初は歓迎したんですね。日曜日のパームサンデーとありますが、大歓迎で迎えられたんですけれども、もう翌日ぐらいになったらもうそのことをスカッと忘れてしまって、金曜日になりますとイエス様を十字架につけーっと叫んだ、そういうユダヤの群衆がおりましたし、また指導者が先頭に立ってそれをしました。ローマの兵隊たちは彼らの立場からイエス様を十字架につけて、という記事がありますし、多くの人々のその様子がこの聖書の記事の中に出てまいりますが、そういう周辺の出来事に目をやるというよりも、この朝は十字架の死そのものを受け取ってくださったイエス様ご自身を見たいと思う。そこに表された神様の豊かな恵みと愛を見て取りたいなと思うんですね。もう一度言いますが、聖書とこう注目しながら聞いてください。極めてシンプルな言葉言われました。乾く。そしてもう一つが、成し遂げられた。そしてその時に、水、葡萄酒、水、葡萄酒をイエス様の口元にひそぶとありますが、こう、ちょっとこんな感じのものですね。ちょっとつけて、こう、口につけた。なんか物を塗るときに使うものに用いたんですが、その口に含ませて、それをイエス様が飲まれたと、至って簡単なことを書いてあるんです。このところから、イエス様はこの十字架で何を成し遂げようとされたんでしょう。何を成し遂げようとされたのか。十字架におかかりになられるときに、釘付けされて両手、釘で打たれました。両足も重ねられるようにして打たれたと言われておりますが、全身のその重みがこの3点に全部かかるんです。別に私は誰も経験する必要ないと思いますが、血は流れます。おそらく人間の体の7割は水分だと言われます。全部なくなっていくんです。大量の出血と、全身を走る激痛と痙攣。それはもう肉体的にも焼けつくような乾きが起こったでありましょう。全部なくなっていくわけですから。確かにそういう肉体的な乾きもありましたけれども、聖書を見てまいりますと、この渇きというのはヨハネはこう記しております。そのような肉体的な痛みや苦しみ、もだえ、そして叫び、そうではそれだけではなくて、いやそれじゃなくして、聖書を見てみますと、すべてのことが今や成し遂げられたのを知り、すべてのことが成し遂げられたのを知って渇くとおっしゃったんです。それは、聖書が、いわゆるこの聖書の旧約聖書のことです。旧約聖書が、その言葉がまさに実現したことなんですよ、と言ってる。どの言葉ですか？先ほど皆さんと一緒に詩編の22編を、今日長かったですね。でも、深く味わうことができました。その16節、私の神よ、私の神よ、どうして私を見捨てなられたのですか？という、今から3000年ほど前の詩人、そうですね、3000年前詩人が歌った、ことはまさに、その後にイエス様が十字架に書かれた時に、それが起こったことだよ、と言ってる。その詩編22編の16節に、この乾ききって、この舌が上に顎がつくほどの乾きようだ、と言ってますね。これからいくつかの聖書箇所を開きますが、全部この裏に書いてますので、また見ていただいたらいいんですが、同じ詩編の69編の22節に、そのありさまはこう書いてあります。人は私に苦いものを食べさせようとし、乾く私に酢を飲ませようとしますという、まさにあの詩編で語られたことが、イエス様の十字架でこのように実現したんだ、と言っています。 この詩篇22編も69編も背景を見ますと、もうどこにも神様の救いを見ることができないじゃないかと思われるところで詩人が語っている歌なんです。まあ言えば、絶望のどん底の中での単なる肉体の賭け。もう魂がカラッカラに乾いているもののその姿を描いています。で、この乾く、まあ、ヨハネの福音書に戻っていただきたいんですが、乾くって言われたこのイエス様に、その人々はですね、何をしたかというと、もう酸化してしまってですね、酸っぱい葡萄酒を含ませたその海面のヒソップをイエス様と口に持っていった。イエス様はここで飲まれた。ヨハネだけはそれを飲まれたと書いた。そうですね。この十字架をめぐって、イエス様にこの葡萄酒を差し出した2回あります。今日ちょっと、あの鍵、もう1回は、どこ、ちょっと言っときましょうか。イエス様はちょっと十字架にかかれ直前に、もつ薬を含ませた葡萄酒をイエス様の口元に持っていった。箇所言っときましょうかね。マルコによる福音書15章の23節に書いてあります。で、これは、イエス様が十字架にかかる直前なんです。で、その、もつ薬を含ませたっていうのは、こう、痛みをと、和らげるんです、もつ薬っていうのは。それをイエス様は飲まれなかった。飲まなかったと書いた。ところが、この水葡萄酒を含ませて、もう十字架に、おかかりになって、本当に苦しみの中で、乾ききってらっしゃる中で、差し出された、酸っぱい水葡萄酒をイエス様は飲まれたんです。先の葡萄酒は痛みを和らげる。この、今日見たこの酸っぱい葡萄酒は、これは侮辱の、侮辱してるんです。侮辱してる。下げすんでる態度なんです。それをイエス様飲まれたんです。なぜでしょう。人間が持っている罪も、汚れも、不義も、邪悪も、その酸っぱい葡萄酒、屈辱を与えるそれを飲み干すことによって、人類のそうしたもの全部私が飲み干しますという姿勢を表されたんです。そういう意味合いです。なんと壮絶な姿でしょう。ここに救い主イエス様の死があるのです。本来ならばですよ、この渇きは神様を知らないで、神を見失って、自分が神であるかのように自分中心に歩んでいる者が本来持っている神を失った者の渇きをイエス様が代わりにそれを受け止めて、渇くと、その渇きを受け止めてくださったお姿なんです。これを見合わりと言うんです。そうすることによって私たちの渇きを癒してくださったんです。ですからイエス様あるところでおっしゃった。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。単なる水分を飲めとおっしゃってないんです。神を見失って、罪と汚れの中に歩んでいる、自分中心に歩んでいる。そうしたものを持ち合わせている渇きを全部イエス様が飲み干してくださったから、私のところに来て飲みなさい。あなたの渇きを癒すよとおっしゃったんです。これがイエス様の招きです。2000年前の話でこれは。でも、この朝、この一週間、いや、これから、イエス様が十字架上で乾くと叫ばれた叫びを、その響きを今も聞きませんか？今、私たち一人一人のために乾くと叫んでくださったんです。乾く。そしておっしゃった二つ目の言葉。成し遂げられた。なんと素晴らしい言葉でしょう。成し遂げられた。で、このヨハネによる福音書を見ますと、成し遂げられたという言葉が随所に出てまいります。ちょっと宣教師もその箇所を書いておきましたが、イエス様が公の活動をなさるときに、私は何のために働くのかということをおっしゃってらっしゃるところがあります。箇所だけ申し上げますと、ヨハネによる福音書の4章の34節ですが、私は、イエス様、私は父の 御心を行い、その技を成し遂げることが私の仕事なんだと。父なる神様のお心を成し遂げることが、私がこの地上に来たところの働きなんだ。それはとどの詰まるところ、十字架の死を歩んでくださるということで、そうですね、聖書をお持ちでない方、隣の方と見合わせてください。同じヨハネによる福音書のですね、今19章開いておりますが、17章のですね、17章開いてくださいますか。17章で、これはイエス様が十字架におかかりになる前日、このプリントに書いてありますが、17章、そこで大祭司としての祈りを捧げられたところの記事でありますが、ヨハネによる福音書17章の4節をご覧くださいませ。202ページですね。上の段の前から2、4、6、8行か9目ぐらいに4とありますが、ヨハネによる福音書17章4節読みますね。だからちょっと聖書をお持ちでない方、隣の方見せてもらってください。私は行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて地上であなたの栄光を表しました。これはイエス様が父なる神様に祈ってらっしゃるところです。私が、イエス様が、私が地上で、技を成し遂げると、これは十字架にかかって死んで復活してくださることを言ってるんです。そうすることによって神の栄光を表すことなんだと言ってる。多くの方々が十字架は敗北だと言います。そうでしょうか。十字架は神の栄光が表されたところ。神様しかできない技をなさった。神が神であるということをなされたところ。私はこのことを通して成し遂げることによって神の栄光を表すんだとおっしゃった。イエス様の十字架は敗北の死ではない、勝利の死であります。神ご自身の栄光を表しなさった。ついでに言っておきますね。今回気づいたんですが、同じこの成し遂げるという言葉とほぼ同じ意味合いで、同じ言葉、親戚のような言葉を使っているのが、もう一箇所、ちょっとここも開いてください。同じヨハネによる福音書の13章の一節。十字架におかかりになられる前の前日木曜日に、ペトロをはじめとする弟子たちの足を洗われる記事のところです。よく開くところですが、13章の一節。ヨハネによる福音書13章の一節。初めて教会に来られて、あちこち聖書を開け、まあ、たまにはこういうことがありますので、ご協力ください。ヨハネによる福音書13章の一節。194ページの上の段に大きく13とありますね。弟子の足を洗うというところです。読みますね。一節。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、これ十字架にかかることを悟りです。世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。この上なくという言葉です。以前の日本語の聖書は、極みまで。実は、最後までということですが、この言葉が成し遂げたという言葉と、もう ほぼ同じ言葉、親戚の言葉という。言葉を変えますならば、イエス様は十字架の死に至るまで愛を貫かれた。愛を成し遂げられたということです。私たちは神は愛であるって。初代牧師の本田先生はここに愛があるという名の第一ヨハネの4章10節で説教なさいました。この愛なんです。愛を貫き通された。成し遂げられた。十字架の死を通して。愛を貫き通された。19章に戻ってください。19章の30節に、イエスはこの葡萄酒を受けられたんですね、この葡萄酒は。侮辱の、裁きの、を象徴する、その葡萄酒を受け取られて、成し遂げられたと言い、次です。頭を垂れて息を引き取られた。死を遂げてくださった。頭を垂れるってどういうことでしょうかね。こうガクンとこうなるのか、後ろこうなるんじゃないだろうか。まあみんな勝手に解釈してますが、どっちでもいいと思う。とにかく頭を垂れる。もう一回だけややこしくないんですが、この言葉全く同じことを使っている場所なんです。どこかというと、箇所で書いておきましたが、イエス様がこの地上を歩んで、私たちの人々の救いとために神の国のことを語られ、技をなされた、その時に、 狐には穴があり、空の鳥には巣がある。しかし人の子、イエス・キリストには枕するところもないというところがあります。あの枕するという言葉と、この、まあ、えらい意味は飛ぶように思いますが、頭を垂れると全く同じ言葉を使っています。ということはね、イエス様が地上の神の技をなされた、その時はもう休む暇がなかった。枕するところはなかった。じゃあイエス様は枕するところどこでホッとされて成し遂げたと言われたのかというと十字架なんです。あそこで枕、まあ枕するって別に枕書いてないですが、そこで全部、すべて終わったんだ。完成したんだ。成し遂げたんだ。枕するところなく働き続けてくださったイエス様は、ついに枕するところを得た。それは十字架の下。って言ってらっしゃいます。それが、こう、頭を垂れなさったということです。そして、息を引き取られた。今日短い箇所で、ちょっと丁寧に見てますけれども、息を引き取るというのは、自分の霊を全部父なる神様に渡された。託されたということです。イエス様の十字架の死は、確かにローマの兵隊によってユダヤ人たちの妬みありによってつけられたようですけど、イエス様は、人の手によって命を奪い取られたという自らが、その命を捨てなさったんです。なので、私たち一人一人のために。イエス様はご自身の命を捨てて、捧げ尽くしてくださった。交尾を垂れて息を引き取られたということです。成し遂げるって何という素晴らしい言葉でしょう。成し遂げられた。もうここから先は何一つ心配いらないとおっしゃったんです。現実私たちの信仰悩み、イエス様を信じていこうと思っていらっしゃる方々にとっても、いろんな試練が、戦いがありますね。苦闘することもあります。誘惑に翻弄されそうな時もないこともない。いや、人知れず、罪と汚れに悩む時もある。いや、死に直面するという。その恐れが走るときがあります。もっと言うならば、この世界どちらに向かって歩んでるんだろう。世の終わりが来るっていうことは、もう有識者もしておりますし、私たちは聖書の預言からもしておりますが、たとえそのようなものが来たとしても、十字架の上でイエス様は成し遂げられた。成し遂げた。何者をもってしてもそれを覆すことはできないんです。成し遂げられた。イエス・キリストを信ずる信仰はそこにより頼んでるんです。最初に申し上げました。イエス様を信じ信頼して、神と二人連れで旅する生涯とは成し遂げられたからできるんです。永遠の彼方まで、私は一人ではないっていう。だって私たちはどんなに親しいものであっても、兄弟姉妹であっても、死を迎えたら一人ぼっちなんですが、イエス・キリストを信ずる、成し遂げられたとおっしゃる方、その方によっては一人ぼっちじゃないんですよ。イエス様も一緒なんです。この教会でももう11年終わり、12年目に入らせていただきますが、これはもう数えるというのはちょっと失礼なことかもしれません。90数人の方を手にお送りしました。ああ、たくさんの、だんだんこう思い起こしない、いつだったかなと思い出しながら、来週またその名簿がね、皆さんに渡されるんじゃないかなと思うんですが、ある時に、こんなことをおっしゃってくださった方がいました。まあ誰しもですね、一人の人が地上の使命を終えて、土は土に変えるという、魂はその作られた主のもとに変えるという信仰に立っておりますが、ああ、召された時に、平安の中を美しい顔して召されなさいましたねと言いますけど、ちっちゃい声ではっきり言います。私、あれあんまり信じてないんです。もちろん、うちに平安がありましたから、表情にも出てくるのは事実ですけど、やっぱり苦しみの病との戦いの中で、厳しい顔で召される方もクリスチャンとしてあられます。だいたい葬儀屋さん綺麗な顔にするんです。私それ見てますから、あんまりあの言葉は 言わないように努めてます。でも、平安な顔であることは大事ですけども。じゃあ、厳しい顔して召されたらもうダメなのか。いいえ。肉体の死という現実の前に、その事実の前に、牧師は御言葉を持って宣言します。今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いである。私はから元気で言ったら、牧師はペテン師なんですよ。なぜ生きることができるのか。イエス様が十字架で成し遂げられたからです。これはなかったら私言えない。偽牧師と言われても仕方がないです。それだったら。イエス様はすでに、罪も死も滅びも全部、あの十字架の上で成し遂げられたからこそ、今から後、主に結ばれて死ぬ人は幸いだ。もう多くの方々は、今から後を経験していらっしゃるはずです。もし皆さんの中で、主イエス様に信仰によって結ばれるという経験をしていらっしゃらない方いらっしゃいますか？今からのうちですから、ここからです。十字架にかかってくださったイエス様に信仰によって一つをされるならば、成し遂げられた。こう宣言してくださった言葉だけない御業を通して、一切の罪を許し、光を清め、死を滅ぼしてくださった。イエス様に結ばれるものは幸いなのです。イエス・キリストを信ずる信仰とはこういう信仰です。どうぞ、この受難者皆さんと一緒にもう一度このことをしっかり立たせていただきまして、この週を、またこれからも、この神と二人連れの人生を共に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。